引き続き枚方市民活動支援センター縁友の宮崎ひとみさんと重村雅代さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、前半少しお話に触れていましたけれども、はい、クロスロードというシミュレーションゲームについて、はい、どのようなゲームなのか詳しく教えていただけますか。
はい、クロスロードっていうのはもともと阪神の
淡路大震災の、
はい、大震災の時に、神戸の職員さんが実際の体験で起きた問題をカードゲームにしてるんですね、
は
い、それでその問題に対してイエスかノーかを出していくゲームなんですね、はい。でまあ、どちらでもないっていうところがないのがちょっと、はい、究極になってしまうんですけども、で自分ではその問題に対してどう思うか、イエスと思うか、はい、ノーと思うかっていうので、まあ、オープンして、多数決で決めるんですけども、まあ、一応多い方の意見、少ない方の意見といって、少ない方の意見を無視するのではなくて、はい、ノーを出した人の意見、イエスを出した人の意見を聞いて、はい、で普段だったら何ていうのかな、こう思わぬところで考えてしまわなきゃいけないのを普段から考えることによって、こういう時にはこうしたらいいな、あ、そう、そういえばそういう時にゲームをしたから、あ、この時にこれが対応できるなっていうのを、まあ事前に話し合っていかなきゃいこうっていうふうなことが、まあクロスロードのゲームなんですよね。
そう、例えば何を持っていくか、何を連れていくかとか、これは置いていく、これは置いていかないとか、具体的にはどういったカードの内容のものがあるんですか。
それはね、いろいろあるんですよ、
実際ちょっとやってみません。1個、はい、この間ね、ちょうどね自治会さんでね1個やったんですけど、はい、ちょっと例題で面白いのがあるので、はいはいはい、ぜひ1個やってみましょう、
はいはい。あなたは地域住民です。震災に遭いました。大地震で家が半壊し避難所に行くことになりました。でも家には家族のように大事な犬のももちゃんがいます。
はい、
犬のももちゃんはゴールデンレトリバーのメスの3歳です。さあ、あなたはももちゃんも一緒に避難所に連れて行きますか。これが問題なんですね。
それで皆さんでイエスノーって出すんです。
宮子さんどうですか。
辛い質問の ね
迷いますね。
これ熟慮したらダメなんですね。パッとこう瞬間的にやっぱしクロスロードっていうので、やっぱ分け目っていうか、ね、
政治の分かれ目のクロスするところ、
そういうふうなのがあるので、やっぱりこう瞬間的な判断、
はい、
でそれが出たからといって、それが正解不正解ではないので、だからイエスかノーか、もう瞬間的に思ったことでイエスの出してもらう。
重村さんは、
私ですか、ノーですか。私はもうノーですね。私だったら多分ノーで、やっぱり十分な餌かなんかは置いといてあげて、とりあえずは置いていきます。で、私たちの安全が確保された段階で家に戻れそうやったら戻ってっていうことで、戻れなかったらもう頑張れよっていうだけしかないかなっていう、もう野生の本能に任せるしかないかなっていう。
なるほど、
でもまあ鎖をね外すとか外さへんとか、そこは悩みどころやなと思うんですけどね、多分。
あ、でも普段ねこういうことを考えていないと、いざってなった時にねすぐに答えが出せるものでもないし、もう決めておいたらというか、心の中で自分で一つ答えを持っていると楽かもしれないです ね、すごくね。
でそういうふうなのがね、地域の住民の人でもし犬を連れて行きたいっていう声が大きければ、地域住民のことで、犬も連れて行けるような避難所を設営しようかというふうな考えをね、してもらえればいいんじゃないかなと思う。ただそれを投げかけないとわからないから、
なんか面白かったですよ、この間やった時にね、親子で参加されてた方がいてね、お母さんの答えと子どもの答えが違ったんですよ。だから上田さんなんかね、ぜひ家で子どもさんとやると、あ、子どもがこんな考え方持ってんのかって改めてもしかしたら分かるかもしれないですし、で子どもは親から教えられて、られる以外に学校でもやっぱこの防災教育って多分されてると思うので、学校の先生から習ってることもあるし、だから親と多分ちょっと、あ、意見が違ったんかなって、私もちょっとえって驚いて、お母さんがえって言うて、もうえって言ってはったんで、そんなこと思ってんのあんたみたいな、結構しっかりね3年生ぐらい の女の子だったんですけど、意見を言ってたので、やっぱり小学校でもちゃんと勉強してるし、まあ、その子たちなりにそういうこと考えられるんだなって、すごいねちょっと感心しましたね、あれ本当に。
普段からね勉強してもらわないとね、あの子ら大丈夫やろうっていうんじゃなくて、ある程度教えてもらうっていう部分、
これはコミュニケーションですよね。
そうです、結局これの目指すところはやっぱり地域の方とやっぱりお話したり、コミュニケーションをやっぱり取ることで、 まあ、ちょっと阪神大震災の時も、はい、やっぱご近所がしっかりしてるところは、うん、あ誰それさんとこ見かけへんけどここにおんのちゃうかとか言いながら声かけをって、うんね、やっぱご近所の助けがあってやっぱ8割9割は助かってる例があるんですね、うん、だからやっぱり普段からどこそこに誰々さんがいてっていうことも知っておくことも大事ですし、まあ言ったらそういうような考え方ですね、うん、あこの人はこんな風に考えてるんやなって知っておくことってすごい大事なんじゃないかなと思います、
うんうんうんうん、ももちゃんとこ行ってるんちゃうかなとか、
はい、
そうなんですね、
はい
はい、ではあの今年度ですね、えんともとして防災小学校以外に取り組んでいることやっていきたいことなどあればあのどうぞ教えてください。
そうですね、あのマトリックスって言ってね、
マトリックス、
まあ、ちょっとこれも宮崎さんがちょっと中心にやってもらってるんですけど、
う、
ね、はい、
ま、内輪だけが分かる言葉なんですけどね、
まあ、災害マトリックスみたいな方がいいかな、
は
い、
あの一応ね、発災してから、うんうん、24時間それと避難所生活とあとは復興っていうのでこう時系列に追ったものと、はい、で自助共助公助ができることで、その中からまた問題が起きること、うん、で自分の例えばあの持っていく袋の中に何々揃えていくって、そんなのは自助ですよね、はい、
自分で助ける、
そうそうそう、はい、3日分の食料とかを、ね、はい、持っていく、でも長いスパンになった時には自助ではできないから、うん、共助とか公助、
今日は共にです
ね、そうですね、
はい、
で、まあ、私たちは共助のところには自治会とか、うん、NPO の団体さんができることというのもまあ出してるんですね、うん、あと公助っていうのはもう行政ですよね、
公やけ、公やけの助けなので、はいはい、消防署とかね、
はい、でそこでできることとやっぱり壁に当たるところ、うん、そういうの、まあ、それが、ま、私たちで言ってるあのマトリックスって言ってるんですけどね、
う
ん、
まあ、そういうのをね、うん、元にあの、まあ、災害弱者っていうのがなかなかこう目を向けられてなくってですね、うん、その災害弱者をサポートできるようなプログラムの開発を今年はぜひやっていきたいなっていうふうに今エントモでは考えてます、うん、
で,
すね、はい、
ではあのエントモの募集もされていらっしゃるっていうことですね、
はい、
現在、
はい
はい、それではその防災小学校についてエントモについてお問い合わせしたい場合の連絡先を教えてください。
はい、電話番号はですね、はい、あの枚方市民活動支援センターの電話番号です、申し上げます、はいはい、072-805-3537 805-3537、担当は私重村です。まあ、防災小学校をうちでもしてほしいとか防災とか減災に関する研修メニューのご相談などあれば、はい、あの受け付けておりますので、ぜひあのお気軽にあの、うん、お電話してください。よろしくお願いします、
はいはい、本日はゲストに特定非営利活動法人枚方市民活動支援センター防災災害支援部会エントモの宮崎ひとみさんと重村雅代さんにお越しいただきお話を伺いました。宮崎さん、重村さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし た, ました。
みんなの NPO サロンでは本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい、聞きたい、これが知りたい、上田と
宮岡がお送りしました。